もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン DJ 総存です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
74です。
74歳。
はい。
ずいぶん若い声ですね。
あ、そうですか。
結婚してます？
はい。
奥さん何歳ですか？
73です。
73歳。
はい。
お二人で暮らしてんの？それとも？
ちょっと今、孫と3人で暮らしてます。
お孫さんと3人で暮らしてる。はい。そうすると、はい、お子さんは何人？
私の子供は娘が2人ですけどね。
はい。
ほんで、その上の娘の子供なんです、今は。
はい。
ほいで、その子を産んでから5ヶ月ぐらいで亡くなりましたね。ちょっと体調が悪くて。ほんで、旦那さんはおったんやけど、私らちょっと見ていけやんちゅうもんで、僕と家内が引き取って暮らしてます。
はい。
それからずっと育てて、コロナになる前まではね、
はい、
普通に育ってきたんやけど、
はい、
コロナになってから家にこもってゲームしたり、あまり外へは出ていかん。で、今中学1年ですけど、
はい、
私らに向かっても言葉は悪なる。
そうすると家にこもってゲームっていうとは別に不登校になってるわけではないんですね。
学校には行ってるんですけど、
はい、
朝はでも本当になかなか起きやんし、
はい、
もうギリギリでご飯も食べていかん。もうお前30分早起きで飯食っていけって言うんやけど、
はい、
おいたら機嫌が悪くなる、
うん、
うちのばさんもきつい言葉で言うし、
はい、
友達はもう苦しい、お前早起きかな、あんまり人混ざったらあかんで、それまでちゃんとしていかなあかんって話はしてるんですけどね、
うん、
なかなかこう眠たいもんでやと思うけど、
うん、
それと反抗期の時期かもわからんけど、
まあ中学校の1年生ですからね、
はい、はい、だからそれはよう分かってますけどね、
はい、
まあうちのおばさんもちゃんと先頭も大きな声で怒るし、
はい、
あんまり言わんとけとは、まあ、言うたりはしてるんですけど、
ね、
なかなかこうそれを聞いてもらうんでいろいろ悩んでるんですけどね。
ということは今日のこの相談っていうのはお孫さんの相談ですね。
はい。
それでお孫さんが別に不登校になってるわけではなくて学校には行ってるわけですね。
そうですね、そういう面はね、はい、
こういうふうに考えられません？中学生になって、
はい、
70代の祖父祖母とでは生活の感覚は非常に違いますからね。
そうですね、それは言われます。
それほど大きな問題ではないんじゃないんですか、これ。
そうですね、まあ、僕らも、まあ、先はもう知れた人生やもんで、だからこいつがなんとか一人前になるまでは頑張っておったらなっていう気持ちはあるんですけどね。
でそうするとこの中学校の1年生のお孫さんが、はい、あなたから見るとまともでないというふうに思ってるわけですか？
まあ、見た感じではこのままではなかなかお前人間っていうのは一人では生きていけられへんのやぞと言うんですよ。
でそれは74歳のあなたの中学生時代と比べれば、
はい、
これは大きな違いはあると思いますよ。
そうですね、それは分かってます。
それは分かってる、
はい、だから僕らがおらんになったらなるべく自分でこう生きていけるようにと思ってるんですけど、
ええ、
今のままやったらお前そんなんでは生きていかれへんぞっていうふうなことを言うてやるんですよ、
うん、ですから中学校1年生のお孫さんのやってることが自分たちと比べたらもう一つ一つがこんなことじゃ困るというふうにあなたは思うけれども、
はい、
その中学校2年生の子供は別に仲間の中で特別な存在になってるわけではないんですよね。
それはそうやと思います。
だから
友達も容器おるって言うし、
だから中学生の仲間の中では普通の仲間の中学生としてやっていけてるわけですから、それがあなたから見るとこんなことじゃ将来どうなるんだろうと、それはそう思うのもまた分かるような気がするんですけどね。
はい、
もう放っておくっていう気持ちにはなりません今。
いや、私はねそういう気持ちですけど、
うん、
おばさんの方がもう言うんやわ、結構大きな声でもうこうせなあかんせなんでこうせんな、なんで忘れましたなんでこれ持ってこんのとか やっぱりそういうことをこう言うまでもう言わんとけては私は言うてるんですけど、
うん、
まあある程度ほっとけてもう中学生 でとは言うてますけどね、やっぱりこうそれをわざとこう何ちゅうかこう反発しとるような感じもするもんで、
うん、
まあそれは確かにやっぱりまあ反抗期っていうかそういう気持ちはわからんこともないもんで、もうちょっとほっといてみたらどうやってこう言うてるんですけどね、なかなかやっぱりこう聞いてくれやんもんで悩んでるっていうか、
お孫さんのことであなたたちの気持ちが振り回されちゃってるわけですよね、は
い、
今。
そうですね、まあこいつのことをやっぱり先のことを思ってやるとやっぱり今のうちにこういろんなことを教えてこうしかなあかんどあしかなあかんどってことはまあいろいろは言うけどあんまり聞く耳も持たんもんで。
はい、わかりました。今日のあなたの相談っていうのは奥さんと2人でもってこの中学校1年生のお孫さんに気持ちが振り回されちゃっている、こんなことではこの子は将来困ると、どうしたらいいかということですね、
はい、
今日はスタジオに心についてのエッセイストとしておなじみのマダマゼラージ先生がいらしているので、はい、伺ってみたいと思います。
はい、どうもこんにちは。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。このお孫さんは男の子なんですか？
そうです。
ああ、はい、そうですか、
はい、
なんかお話聞いてるとよくあることだなっていう感じを受けますけれどもね。
はい、あの僕もねやっぱりこの周りの人とかいろんな人に聞いても、うんうん、こんなんはもうどこでも一緒やぞと言ってこうやって言われるんですよ、
うん、そうなんですよ、はい、ただね、なんでじゃあこういうことがことさらね、
はい、
っていうのはやっぱり3人の中でのやっぱり一つの状況の確認が必要かなって気がするんですよ、
は
あ、例えばおじいちゃんおばあちゃんとしてみれば、
はい、
娘が亡くなって、
はい、
この子はかわいそうなことにお母さんお父さんに育ててもらえなくて、
はい、
孫を不憫に思う思いが、
はい、
やっぱりあると思うんですよ。
そうですね、
うん、はい、だからせめて亡くなった娘 のためにもね、
はい、
ちゃんとした子に育ててあげなくちゃいけないというその親心っていうかおじいちゃん心っていうのが、
そうですね、
やっぱりあるということがまず一つあると思うんですよね、
はいはい、
それから今度お孫さんの方からしてみれば逆に
それがうるさい、
うん、うるさいっていうか自分はお母さんでもお父さんでもないんだと、
はい、
そうですね、こういう不幸な状況の中で自分を見てくれたことはありがたいけれども、でもなんで親のようなことを言われなくちゃいけないんだ、
はい、
なんでおじいちゃんおばあちゃんに指導されなくちゃいけないんだ、普通のおじいちゃんおばあちゃんはみんなただ孫を可愛がるだけじゃないかっていうようなところも、まあ世の常識として、
そういう感じですね。
うん。あるような、この両者の、たまたまあった不幸な状況を、どうお互い受け止めるかによる行き違いが、結構大きくなってるような面も、あるような気がするんですよね。なので、何としてもちゃんと育てなくちゃいけないという、ただ、よく、考えたいのは、
はい、
一番やっぱり不憫で大変な状況にあるのはお孫さんだと思うんですよ、
はい、
だから彼自身が普通のほほんと生きられる年齢であっても口には出さないものの、
はい、
自分の境遇に対する思いや今後のことに対する不安やは人一倍実は持ってるんだと思うんですよ僕。
あ、そうですかね、
うん、それでこの問題は自分がやっぱりどこかで自立してちゃんと立ち向かって生きていくということ以外答えはないわけだよね。だって頼りにしてるおじいちゃんおばあちゃんはいつまで生きていられるかどうせわからないっていうそういう状況があるわけだから、だからこそおじいちゃんおばあちゃんはなおさらと思っちゃうけれども、お孫さんからしてみてもね力にならないんですよ。やっぱり自分でやっていくしかない、僕それが正しいと思うんだよね。それでね、それでなんていうのかな、教えてもらったことってあんまり僕ね役に立たないんじゃないかと思うんですよ。自分で気づいたことだけしか人生で役立つことってないような気がするんだよ。例えば人を待たせたらあかん、これはおっしゃる通りなんですよ、
はい、
しかしね自分が例えば 何か人を待たせたことで、もしくは自分が待たされたことで、はっと気づかない限り、
そうですね、
この心理っていうのはやっぱり私たちの人生に役立つことはないと思うのね。だからもっともらしいことで人は育たないと思うんですよ。だからせっかくおじいちゃんおばあちゃんというこれからこの孫といられる短い、ある意味じゃ短い期間ですよ、
はい、
を優しく幸福に暮らす方が、
はい、
彼にとっても本当の意味での感謝とか本当の意味での安心感と、
はい、
お父さんお母さんはつい口うるさく言うけれども、おじいちゃんおばあちゃんの良さって安心感じゃないですか。
あ、
それを捨てる必要はないような気がするんですよ。
わかりました。
それでおばあさんにとってみたら、ご飯を実際作ったりするわけだよ、
はい、
ね。そしてそれが食べられないとかっていう理不尽な思いを人一倍感じると思うんだよね、やっぱりね。
あ、
そしたらそれこそそういう選択はできないけれども、どうする、作る作らないって聞いてから作ってもいいかもしれないし、明日の朝。
あ、
それでもし遅く起きてご飯作ったのに食べていかなかったら、機嫌よくもう明日からじゃあ悪いけど作んないよ、作ってほしい時だけいいなと。
あ、
そんなことでいいんじゃないかなと思うんですよ。
あ、
まあそれをおばあちゃんにどう説明するかは難しいけれどもね、
はい、
それの時味方してあげればいいんで、おじいさんがおばあちゃんさ、いいよ作んなくていいよっていうことで、うん、それで朝ごはん運動会だとか何かでどうしても食べれなくちゃいけない時とか言うんだよって、そしたら必ず作るからねっていうことでもいいんじゃないかなと思うんですよ、本当に。まあ一個の例談でぴったり当てはまるかどうかは思わないけれども、
はい、
うん、とにかく一人でこれから生きていかなくちゃいけないのは彼なんだよね。
そうですよね、
うん、それでそれはおじいちゃんおばあちゃんのもっともらしい説教からは育たないものだと思うんですよ。もっと言えばお母さんはいないけれども優しいじいちゃんばあちゃんに育てられたんだという安心感をね、短いこれからの10年20年与え続けられればね、こんなに良いことはないんじゃないかなと思うんだ。あとはどう生きていくかはその子の問題です、やっぱり。これはしょうがない、うん、おじいちゃんおばあちゃんの責任じゃないよ。ただ不憫な孫をせめて優しい環境で見守ってあげるんだと、これがおじいちゃんおばあちゃんの責任じゃないかなと。
わかりました。
加藤先生、もう一回聞いてみますね。
あなたの気持ちがすれば、おばあちゃんが大きな声を出すっていうのも最もだろうし、この子は将来こんなことじゃどうなっちゃうだろうと思うのは最もだと思うんですけど、
はいは
い、いつも朝30分早く起きなさいっていうのも一つの対応の仕方ですけど、
はい、
一つその相手の気持ちを汲み取るということをやってみたらどうかと思うんですよね。例えば朝起きるの大変なのによく起きたねとか朝ごはん食べていくのは大変だよねとかとにかくいい悪いは別として相手の気持ちを汲み取ってみると、
はい、
それでないと相手は素直になれないんですよ。
そうですね、わかります。はい、
よろしいでしょうか。
はい、あ、すいません、ありがとう、はい、
どうも失礼します。
ありがとうございました。
まず第一に相手の気持ちを汲み取る、その後でこちらの言いたいことを言う。